ください。聖書を朗読します。旧約聖書エレミア書31章31節から34節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分1237ページです。見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて、小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。続いて新約聖書マタイによる福音書3章13節から17節、新約聖書の4ページです。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐに水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。お祈りします。天地とその中に満ちるもの、あらゆる命の創造者なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたはこうして私たちに今朝も新しい命を与え、新しい年の歩みを確かにしてくださいます。私たちに新しい歩みへの眼差しを与え、希望を与えてくださいます。あなたの大いなる皆をたたえます。神様、どうぞこの新しい年の歩みの中で私たちに確信と安心をお与えください。私たちをあらゆる罪の雨から解き放ち、この世界を完成に向けて導くあなたの大いなる導きの中に私たちを置いてください。今年私たちの教会は主任牧師先生の交代を迎えます。 私たちの信仰を強め、私たちが主イエスキリストの証人として歩むことを私たちにお許しください。どうぞ私たちの間で育っている小さな子どもたち、生きる目標と歩むべき道を模索する若い方々に、あなたの恵みが豊かにありますように。そして私たちの間にいる身体において、精神において、また社会的な意味において弱い立場にある方たちに、私たちが連帯し、あなたの豊かな恵みを共に分かち合うことができますようお導きください。聖霊なる神様、今日もどうぞ聖書を通してあなたがお語りくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日の修法の牧師室からという欄をご覧ください。2010年の、教会の暦にどのようなものがあるかが書かれております。キリスト教会はこんなにたくさん、記念すべき、お祭りや、嬉しい記念日を持っております。今日は、1月、10日ですけれども、修法の一番上にもございますように、建言後第一主日礼拝と名付けられています。1月6日建言祭、エピファニーの次の最初の日曜日という意味です。エピファニーというのはギリシャ語ですね。一般宗教学用語としては神権限を指します。キリスト教の暦でエピファニーという時には、実は、いくつかの、事情があります。歴史的に1月6日はこの日をクリスマスとして祝う教会が地域によって古代にありました。西方の、教会では、西方の教会というのはローマを中心とした教会ですけれども、12月24日の夜が聖夜で、25日がクリスマスということに落ち着いていきまして、1月6日はキリストが異教徒に自らを表した日として祝われるようになりました。12月24日からの夜から1月6日までをクリスマスの期間としたわけです。ですから私たちは新年礼拝には、まだクリスマスの星が飾られていた、わけですね。異教徒に自らを表したというのは、マタイ福音書にございます東方の先生学者たちがベツレヘムに、赤ん坊のキリストを訪ねてやってきて礼拝をしたと、そういうふうなことにちなんで礼拝がなされると、そういうことになりました。私が長く暮らしていたスイスでは、1月6日は3人の王様の日と呼ばれています。ドライクーニスタークという日です。マタイ福音書を見ると、黄金、乳香、持ち薬という3つの捧げ物を博士たちが、持ってきたと書いてございます。3人とは書いてないんですね。でも贈り物が3つだから3人だということになりまして、伝説とともにこの3人は異教世界を代表する3人の王様だというふうになったんですね。実は名前まで、つきます。聖書にはそんなことはないんですけど、キリスト教の伝承はどんどん発展していって、お祭りの中にはそういうものにちなんだお祭りもたくさんあるわけです。考えてみますと、クリスマスツリーというのも聖書にはないんですね。そういう楽しいお祭りです。そのお祭りの日にはパン屋さんが特別なパンを焼くんですね。こう3つのこう練り粉がぐちゅっとひっつけたパンでして、こう3つに分かれやすい、こうそういうパンを焼いて、売ります。でみんなお家で買うんです。でその日の夜は、こう いつも家族は3人とは限らないんですけれども、そのパンをこう私はこれとか言ってこう取るんですね。でそのパンの一玉の中に小さいプラスチックで王様が入っているんです。でそれを引き当てた人は今年なんかラッキーなことがあるという、そういうおまけ付き の祭日のような形にスイスではなっておりました。これに対しまして東方の教会、コンスタンティノープル、今のイスタンブールですね、東ローマ帝国のキリスト教、現在その伝統は、正教会に受け継がれておりますけれども、この、1月6日エピファニーとは、三位一体の第二位格、神なるキリスト、息子キリストが、権限した日、これがどういう形での権限と言われるかといいますと、今お読みしたイエス洗礼を記念する、そういう、日として、祝われております。洗礼の場面に天から神の声がしますね。これは私の愛する子という声、新約聖書に神様の直接話法が引用してある箇所はちょっと僕他に思いつきません。これ神の声です。父なる神の声ですね。でそれから聖霊が下ってくる、鳩のように下る、そして、イエスが水の中から立ち上がる、ここに三位一体があるって考えまして、公の場で、イエスが三位一体の第二の威嚇として、父子霊なる神の二番目の威嚇として表された日として祝われるわけです。そして東方の教会ではイースターと並びまして、この、1月6日のエピファニーに、洗礼式が執り行われます。でさらにですね、洗礼のために用いられる水を清める儀式、聖水を清める儀式というのがあったりするそうです。教会も2000年地域と歴史の発展がございますので、さまざまなお祭りの仕方をするということが分かります。ですから今日の修法に記されているお祭りはその多様なお祭りのあり方の一つのバリエーションなのかもしれません。さて、イエスは、キリスト教において、救済者です。これはあらゆるキリスト教において同じです。で私たちは、彼の名に向けて、あるいは私たちの教会の伝統のパターンですと、父と子と聖霊の名によってというふうにも申しますが、洗礼を受けてキリスト者となるというのが、これがいろんな教会においても共通しております。さてそのイエスが受けた洗礼とは何でしたのでしょう。そしてどのような意味で受洗者イエスが私たちにとってキリストなのでしょうか。今日の日曜日に指定されたこのマタイによる福音書のテキストを見ながら考えてみたいと思います。マタイさんは自分の福音書を書くに際してマルコによる福音書を、資料として用いました。引き写したり書き換えたり、編集したりしながら福音書を書いております。そのマルコによる福音書では、イエスが神の愛する息子であるということを強調するために洗礼の場面が用いられています。他方でマタイはなぜ神の子であるイエスが、イエスよりも弱い存在である洗礼者ヨハネから洗礼を受けなければならないのかという問いに関心を寄せています。洗礼者ヨハネは私よりも強い方が私の後に来られるというふうに予言したというふうにマタイ福音書でも書かれております。洗礼を実際に行うに先立ってヨハネとイエスが次のような問答をしたというふうにマタイ福音書は言っています。 ヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。するとイエスがこう答えます。今は飛べないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。このヨハネのためらいとイエスによるこういわば動機の説明、これはマタイが自分の福音書を書くときに付加した箇所です。すなわちこの要素はマタイ福音書の特徴なんですね。正統派教会、後の正統派教会、福音書が書かれている後に成立していく正統派教会では、イエスは例えばヨハネ福音書 プロローグに従いまして、イエスは永遠のロゴスであると告白しました。従いまして受肉の後に改めて聖霊を受ける必要は本当はない存在だと信じたわけです。ですからその必要があったかに見えるイエス洗礼のエピソードは、少し困惑をもたらしたようです。で同じことは、先ほど申し上げたようにイエスを三位一体の第二の威嚇として、第二のペルソナとして永遠の存在だというふうに考える、三位一体論的な、キリスト論、これは正統派のキリスト論ですけれども、この視点から見てもなんで永遠の存在であるイエスの上に、わざわざ大人になって洗礼を受けてその上に聖霊が下ってくるのかというような疑問を呼び起こしたんですね。実は、この場面は後に異端とされたキリスト論を提唱した人々にとっては割と有利なテキストでした。例えばどういう異端があったかというと、グノーシス派の異端によりますと、霊なるキリストと肉なるキリストはイエスが生きている間にちょろっと仮にくっついただけだったんですね。でイエスが死ぬ前に霊なるキリストはもう神のもとに帰ってたりするんです。だからこれがそのちょろっとくっつきの最初の場面ですって説明するのは簡単なことでした。あるいは、人間イエスが、父なる神によって養子にされたのがキリストですという考えもありました。養子キリスト論っていうんです。で、三位一体の永遠のキリスト論はそれを拒絶したわけですけれども、これは父なる神がイエスを養子にした場面ですという、そういう理解があったわけです。これは私の愛する子というのはこの人間を私は今養子と定めましたという意味です。ですからこのテキスト、正統派のキリスト教会にとってはなかなか難しいテキストになってしまったという経緯がございます。さらに何よりも、洗礼者ヨハネの洗礼は罪の許しに至る悔い改めのバプテスマというふうに原始キリスト教会は理解していますし、おそらくヨハネ自身もそう理解したと思いますので、その事実は、キリストの無罪性という信仰と矛盾いたします。従いまして、歴史的に、この箇所をどう理解したらいいのかについていろんな解釈が生まれてまいりました。例えばイエスが受けたヨハネの洗礼はイエスの名によって、あるいはイエスの名に向けてなされるキリスト教の洗礼のある種の先取りだという穏当な解釈もありますし、イエスは彼自身が水の中に沈められることによって私たちの洗礼のために用いられる聖水を清めたのだという解釈もございます。これ先ほどご紹介した東方教会の実践に馴染む解釈です。あるいはイエスの洗礼は人間の罪の贖いのためであったという解釈もございます。これはイエスが受けた洗礼は彼の十字架と同じだという解釈ですね。さらにイエスは憐れみの心において罪人たちとの連帯を示したのだという解釈もございます。これはイエスの無罪性という信仰と、しかし罪の許しに至るバプテスマを彼が受けたという事実を調和させるための解釈です。で、どれも そんなに変な解釈だと私は思いません。しかしマタイ福音書の問いは何だったか、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですというイエスの答えをこの福音書の中に置いた、その意味は何だったか。マタイによる福音書では、イエスは多くの人々の一人として洗礼を受けます。直前の文脈にはこう書いてありますね、エルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。そしてイエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。ですからヨハネの洗礼を受けたたくさんの人の一人としてイエスはマタイ福音書では現れています。このことはマタイ福音書のキリスト理解にとって一体何を意味していますでしょうか。そしてそのイエスについて、これは私の愛する子、私の心にかなうものという、父なる神の宣言が高らかになされるのは一体私たちにとってどういう意味なのでしょうか。そのことですね、15節の言葉、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。これを、ギリシャ語で直訳いたしますと大体次のようになります。今は許せ、このようにすべての義を満たすことは私たちにふさわしいから。正しいことをすべて行うというのはかなり訳です。すべての義を満たすというのが原文です。でこれはかなり特徴的な表現です。でその意味を考えてみたい、と思います。すべての義とはおそらく神の意思の全体を指していると思います。ヨハネがイエスに洗礼を授けるということだけではおそらくありません。すべての義を満たす、イエスの弟子たちは義を行うよう求められております。マタイ福音書においては特にそれがはっきりしています。例えば主の祈りにこうあります。御心が行われますように、天におけるように地の上にあっても。これは神の意志が地上にあって実現するよう祈れということですね。そしてそれが自分たちを通して実現するよう求めようということだと思います。さらに、三条の説教のイエスはこう言います。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義にはるかに勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。ここではより良い義の実践が求められています。もうちょっと言うと正義を超える正義が求められている。単に形式的に律法を満たしたとかそうなんじゃなくて、全く心における神の意思への服従と実践が求められている。実現できるかできないかとかそんな人間の能力に基準を置いたものではない。全く神に自分を明け渡す、でそれに従って生きようと願うってことがここで求められています。そしてマタイ福音書の一番最後で、復活したイエスが弟子たちに世界宣教を命じますが、そこに次のような言葉が現れます。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって実 は原文ではその名に向けて洗礼を授けよ、あなた方に命じておいたことをすべて守るよう教えなさい。あなた方に命じておいたことをすべて守る。つまりイエスの弟子たちはイエスが教えたことを守るべきなのです。神の義の実践を守るべきなのです。従いまして、ここに言う、義はキリスト者であれば誰もが実践すべきことが含まれていると思います。でその正しいことをすべて行うというのはそういう意味で訳してあるんだと思います。ただし先ほど申しましたようにすべての義を満たすというのが原文のギリシャ語の直訳です。そしてすべての義を満たすという表現、特に義を満たす、満たすという表現は実はマタイ福音書ではイエスにだけ使われる表現なんです。弟子たちではなくて、この言葉を皆さんご存知でしょうか。これも三条の説教の言葉です。私が来たのは律法や預言者を廃止するためではなく完成するためだ。ここで完成するって訳された言葉は原文では満たすです。でイエスだけが律法や義を満たす存在だと言われているんですね。従いまして正しいことをすべて行うというふうに訳すのは間違いではないんですけど、このちょっと微妙な違いは見えなくされています。まあ、見えなくてもいいという判断なのかもしれません。しかしマタイの用語法を、重視するならばイエスこそがすべての義を満たした存在だと言われているわけです。律法や預言者が本来目指していた神の意思に全く従順に従って生きた、それがイエスであった。そしてそれこそが神の願いであった、そういうふうに言われていると感じます。それがこれは私の愛する子、私の心にかなうものという神の言葉の意味だろうと思います。16節を見ますとイエスがバプテスマを受けるとすぐに水の中から上がられたという言葉に続きまして、その時天がイエスに向かって開いたと書いてあります。天というのは複数形です。もろもろの天です。つまり神の内奥が見えたという意味です。だからその上から霊が下ってくるわけですね。つまり天が開いたとか霊が下ったというのはヨハネの洗礼をイエスが受けるというその行為に対する神のリアクションです。すべての義を満たすというイエスの決意、それの具体化としての洗礼に対する神の承認と歓迎の意思の表明だと思います。そしてマルコ福音書と比較して一つ面白いのはですね、マルコでは神の言葉はですね二人称で語られているんです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものって書いてあるんです。つまり天からイエスに向かって二人称で語りかける声でマルコ福音書では書かれていた。これですから考えようによっては洗礼を受けたイエスだけが聞いた言葉なんですね。つまり彼に与えられた神の尊厳の自覚、神がイエスに与えた尊厳の自覚がそばにいる人には聞こえなかったかもしれないけれども、イエスには聞こえたのを皆さんに物語としてお聞かせしますというのがマルコ福音書です。で、これに対して、マタイ福音書では、三人称ですね。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。つまりこの発言を聞いているのはイエスではありません。直接的にはそうではなくてそばにいる人たちです。つまり洗礼者ヨハネおよびエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から ヨハネのもとにやってきた人々です。マタイ福音書によれば。そしてそれは何を意味しているでしょうか。つまりこの言葉は福音書が朗読されるときにそこにいるマタイ共同体の会衆皆に向けられた言葉でもあるわけです。ではどのような意味でその大勢の中の一人のイエスが神の子なのでしょうか。それは先ほどすでに申し上げた通りです。神の意思に自らを全く明け渡して従順に生きようとしたということです。イエスは無罪の罪を知らない神の子だと教会は言います。だったら私たちはイエスがこう言ってほしかったように感じるんですね。私は神の子だから洗礼は必要ない。しかしマタイのイエスは何と言っているか。マタイのイエスは全ての義を満たすことを第一に考えたわけです。そしてマタイのイエス自身がこう言っています。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。これはイエス自身が生きた言葉だと、そうマタイは考えているわけですね。だからもう一つ注目していただきたいのはこの今は許せから始まる言葉、すべての義を満たすことが我々にふさわしいという言葉はマタイ福音書でそもそもイエスが一番最初に話す直接話法だということです。すべての義を満たす、つまりこれはイエスの使命として言われているわけです。このすべての義の特徴の一つはもちろんそれが神の義だということでもありますけれども、もう一つ面白いのは我々にふさわしいというふうにここでマタイのイエスが言っているようにイエスだけによって実現されるものではないということです。マタイのイエスはこうも言います。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。全く同じタイトルです。つまりイエスは皆と一緒に実践すべき神の義を一番最初に満たした人として神の子なのです。福音書の終わりの方に受難物語がありまして、でそこでイエスはマルコ福音書によれば人を救ったのに自分を救えない偽メシアめ、降りてくれば信じてやってもいいぞという、あざけりの言葉を受けます。その場面にマタイは次のような言葉を書き込んでいます。神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。この前半部分は今の新共同訳ではちょっと分かりにくいんですけれども、実は詩編の引用なんですね。詩編の言葉はこういう言葉です。彼は神に信頼した。もし彼が神の望みであるなら神が彼を救うだろう。これもあざけりの言葉です。でそれにくっついた後半の言葉、だってこいつは私は神の子だと言っていたのだからというのがあざけった人の字の声です。つまりマタイ福音書はですね、イエスは詩編の言葉を引用されながら長老されたバカにされたというふうに描いているわけです。しかしこれはドラマチックアイロニーというテクニックですね。発言している人はバカにしているつもりなんだけれども、福音書を読んでいる人、聞いている私たちはその言葉が真実であるということがわかるというアイロニーです。彼は神に信頼した。さあもし彼が神のお望みであるなら神が救うだろう。実際神はそうなさったではありませんか。さて 一体私たちに何が期待されているのでしょう。3つほど簡単に申し上げます。私たちに期待されている一つのことは、すべての義とは何か、それが今何を意味するかをやっぱり問い続けることだと思います。その義は私の義でも私たちのグループの義でもありません。神の義、すべての義です。で、そしてその正義とは、人を殺す正義ではありません。そうではなくて、人を生かして人を正しい存在にする、そういう正義であるはずです。人間を立てる正義であるとあるべきだと思います。イエスもそのように生きました。それから、すべての義を満たすことと正義を行うことの微妙な違いを私たちは知っていてよいと思います。義を満たすというのは神の要求ですけれども、これをなさったのはイエスです。弟子たちについて言えば、マタイ福音書は戒めを守るとか、義を行うという表現を使います。ですから、ある意味で私たちは全ての義を満たすというプレッシャーからは自由になって、それはキリストが満たされたのだと安んじて歩んでよいのだと思います。で、しかし私たちはそのキリストが満たされた義に従って、私たち自身の行うべきその持ち分を義として行う、このことは私たちから免除はされないと思います。ですから、それはやり続けなければなりません。マタイのイエスは、良きことは無限に行え、お前の能力の限界を問うなと言います。全くその通りだと思います。で、3つ目に、その神の要求の前に私たちが立つとき、やはり私たちは神と対話をしなければならない。祈りの中で、実践の中で、そう思います。私たちの実践は常に断片的なものでしかありません。それに対して神の要求は全体的です。すべてを明け渡して、私のすべての義を行えというのが神の要求です。で、この間にはやっぱりある落差がある。で、それを持ちこたえるためには、私たちは常に実践的に神に問い続ける必要があります。今あなたがこの私に、この場面で求めていらっしゃることは何ですか。あれでよかったんでしょうか。自分の実践は断片的であるにもかかわらず、そう問い続ける必要があると思います。で、それが、より良き義、そしてイエスが先導に立って示された神への従順の基本的な姿勢であろうと思うわけです。イエスとその弟子たちが生きるべき神の義を指し示す一つの言葉、先ほど引用した言葉をもう一回引きたいと思います。平和を作り出す者たちは幸いなるかな。その者たちは神の子らと呼ばれるであろうから。祈りましょう。神様、私たちをあなたの息子、私たちの主イエスキリストを通して示されたあなたの全き義へとお導きください。私たちが心から祈ることができますように、あなたの意思が行われるようにと。神様、私たちにあなたの義の憐れみ深さ、優しさを教えてください。私たちがあなたの義を尋ね求め、それを共に歩みながら実践していくことができますように、信仰を持って、そしてあなたに対して従順に、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 立ちいただけます方はどうぞお立ちいただきたいと思います。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。516番です。